マタイによる福音書の10章ですね。マタイによる福音書の10章です。10章は9章の35節からの続きになってるんですね。イエス様がこの宣教の働きを、このですが、全ての町や村を巡ってですね、このガリラヤ地方の村や町を巡って、でまず街道で教えられました。街道、シナゴーグですね、ユダヤ教の街道でラビとして教師として教えられ、そして御国の福音を述べ伝えたと。でその時にその御国の現れとして、病気や患いですね、あとは悪霊追い出しとか、その行われました。で群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているというものを見てですね、断腸の思いって訳してもいいかもしれない、深く憐れまれたという、この憐れみに突き動かされて祈りなさいって言ったんですですね。どうやって祈りなさいって言ったかっていうと、その人たちが苦しみがこの和らぐように祈りなさいとは言われなかったんですね。なんて祈ったかっていうと、収穫は多いが、ここだね、T シャツ、働き手は少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと、この9章の38節にあるように、働き手のために祈りなさいってイエス様がおっしゃったんですね。イエス様はご自分一人で動かれるのではなくて、働く者たちを通してご自分の働きを行われようとしているわけなんですね。これ私たちの祈りともしていきたいですね。私たちの生きている社会というのは一見幸せそうに見えて非常に傷んでいます。いろんな意味での痛みがあります。そして私たち自身もですね、ここにいる私たち自身もその痛みの中にいて、イエス様の癒しの御手が置かれて、霊においても魂や肉体においても癒しを受けていると思います。しかしですね、イエス様の御心はその癒しの受け手てだけではなくて、受け手として受け手としてだけではなく、私たちを用いてその働きの中に入ってほしいと願われているわけなんです。それで祈りなさいとイエス様が言われてですね、イエス様ご自身も祈りました。ここにはマタイには書いてないんですが、ルカによる福音書にはイエス様が祈られてですね、そしてこの今から見ていく12人を使徒として選ばれたということが書いてあります。でもですね、そもそもですね、こう皆さんよく考えてください。じっくり考えてください。自分が羊である、この、ね、羊飼いのいない羊のように弱り果てているところにイエス様が来られて、そして羊であるにもかかわらずですよ、その羊飼いであられるイエス様のような働きをしていくなんていうのは無理難題ですよね。普通に考えて、自分が患者であったのに医者になれって言ってるようなものですから、こういうこのクリスチャンとしてのジレンマっていうのはいつもあるわけなんです。自分こそがイエス様のその取り扱いを受けて行かなければいけないにもかかわらず、ましてやそのようなことをしてくださるイエス様の働きにどうやってそんな大それたことができるのかっていうことを、この考えるわけなんですね。でここのね、もうジレンマですよ。もうずっとクリスチャン生活っていうか、教会生活っていうか、宣教生活っていうかなんですよね。そのことを考えてみたいと思います。一節を見ますと、十章のイエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったと。だから、祈りなさいとイエス様が言われたわけですけれども、イエス様ご自身も祈られたんですね。そして十二人を選ばれた それ、私たちもどうか働き手が来るように祈りなさい、祈り、来てくれますようにって祈ったらですね、実は自分がその働き手に召されてるかもしれないですね。まあ、そういうことがよく起こります。で、12人というのは、この新たにイエス様が、このイエス様の国をですね、お作りになられている、まあ、象徴的な数字であります。イスラエルの12部族ですね、12人のヤコブの息子から出てきた、まあ、部族によってですね、イエス様は神の、神はご自分の家をお作りになられました。国をお作りになられました。同じように今イエス様は12人の弟子を選ばれて、この12弟子の使徒と呼ばれるようになりますけども、その土台の上にこの教会を建て、神の国をお作りになる、神の家をお建てになることをお考えになってます。で、ここで汚れた霊どもを制する権威をお授けになったという、この権威がキーワードになります。権威は誰のものですか？ここを見るとイエス様のものですね。まあ、究極には天地なる神様ですけども、イエス様のものですよね。これを理解することが、神の働きの中に加わることができる一番のポイントです。もう今日ここで終わってもいいぐらいです。ぐらい分かってほしいことなんです。大型トラックが走ってるとします。ところで、大型免許持ってる人は手を挙げてください。いないですか？誰もいないですか？いいです。まあ、あんまり関係ないけど。大型トラックを運転している人に対して、婦人警官が、ね、今、姉妹の方々、女性の方々、婦人警官になったとするとするじゃないですか。ね、なってるとするじゃないですか。止まりますよね、大型トラック。止められるでしょ？なんかうんってうなずいて当たり前の話聞いてんだからちっちゃな子でも答えられますよなんで聞き従うんですか？あのどでかい、皆さんどうですか？30キロぐらいの持ってたら持てないでしょ。女性20キロでも大変でしょ。何度もあるんだよ。なんで止められるの？なんで？いや、権威があるからなんだけど、制服着てるからでしょ。これがイエス様が権威を授けたというその意味合いになっていくんです。もしこの大型トラックの運転手が交通法で違反したら、牢獄に入れることのできる国の力、これを持っていることを知っているからなんですよね。だから彼女が何ができるかできないかっていうのは意味がないんですよ。でも私たちは何ができるかできないかっていうことで、いつも意識はそれが 80%、90% になっちゃうんです。何を身につけてるかなんです。何の権威で行ってるかなんです。で、これが分かるとクリスチャン生活が楽になります。パウロは大胆にもですね、この私は他の人たちよりも多くの働きをしました、それは神の恵みによるんですと言ったけれども、彼が行ったっていうことは本当にすごいことです。そうですよね。けれども彼は自虐的になることもなく、自分をなんか癒しめるっていうことでもなく、私は罪人の頭ですって言ったんです。で、これを同時に言うことはできるんです。なんで？皆さん、女性の自分の力のこと考えてください。何キロ持てますか？大して持てないですよ。でも婦人警官の服を着たら4トントラックでも止めることができるんですよ。まあ自分勝手に止めちゃいけないけどね。だからこの前の権威のもとにいるっていう話に戻るんですね。その権威のもとで、あの警官はそうでしょ？拳銃持ってるからって自分で使用したら、もうそんな警官は重罪で、多分無期懲役か分かんないけどもね、他の人が拳銃持って何か不法でねやってる以上の重罰でしょう。 ね、権威のもとにいるわけなんですよ。だからトラックを止めることができるわけですよ。で、私たちは謙虚になることができます。神様の働きにおいて自分ではない。で、同時に大胆になることができます。というか大胆にならなきゃダメです。もしなんなかったら、それはイエス様を過小評価していることです。イエス様の力がどれだけのものか、いや私は違う、いやそれはイエス様を違うって言ってるんですですね。だからこの2つが同居できるというのが、この宣教についての鍵になります。小さなものを神が用いて、大きなもの以上の力ある大きな働きを行われるわけなんです。で、これが汚れた霊どもを制する権威と、ここでイエス様が、この強調しておられる、このマタイが書いているマタイが強調しています。まあ、病気や患いも癒すということですけども、まあ、いろんな意味でこの汚れている霊ですねを制する権威ですね。で、先ほどの警官の例もそうですけれども、その制止するということを行ったのと同じように、悪に対して制止するっていうか、対峙するっていうか、で、天の御国が近づいたことを述べ伝えていく働きですから、闇の世界というのはどんどんどんどん攻撃してくることに対して、それを踏みにじっていくというか、制していく、そういう権威の話を今ここでしているわけなんです。では2節をご覧ください。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンと、イエスを裏切ったイスカリオテのユダであると。使徒という言葉を初めてここで、使っているわけなんですね。福音書の中で、使っているわけですね。で、この使徒の教えに基づいて教会が建てられるということをエペソ書にパウロが話しています。で、使徒の意味は、これなんかいい訳ですね。この使いに出されるとって書いてますからね。使わされるものって意味なんです。送られるもの、ね、誰々ちゃん、お小遣い、なんだっけ、お使いに行ってきてって言ったら、はーいって行くんですが、あれですよ、送られるっていうことです。だから聖書の中で使わすとか送るっていう言葉で、使徒とするっていうふうに書かれてるんです、実はですね。そのギリシャ語をね、そのまま読むと。で、このように送られていくという意味があります。で、キリスト者にとって、この、まあ、3つの種類っていうか、キリスト者っていうか、その世界、ね、クリスチャンじゃない人も含めてだと思うんですけども、この福音書の中で3つの種類の、この人たちが出てきて、1つが、群衆ですね、ついてってますですね。このイエス様の働きを見て、そして本当にすごいなって思って、または特定の必要があって、ああ本当にこの例えばこの病気だとかって言って、そうやってついてって言っている人たちがいるわけなんです。けれども弟子という人たちも出てくるわけです。で、弟子というのはそばにいます。そして学びます。そして学んでるだけではなくて、その師匠のようになっていくというか、つまりイエス様のようになっていくということで、まあ、訓練を受けているというか、いるのがこの弟子でありますですね。で、ここまでは、皆さんが日頃身近に感じていると思うんですね。あ、自分は弟子として生きていかなければいけないんだって。例えば日曜の礼拝に来ること自体もですね、まあ、いろんな用事があるかもしれないけども、イエス様を礼拝しようと思って決めてですね、まあ、来る。で、そこで、例えばし、ね、本当はしたかった仕事もしなくても、でも必要が満たされたとかっていう、この証ってあると思うんですよね。で、このイエス様から学んでいく、特に教会っていうのは交わりがあって互いに使い合っていきますから、そこにおいて、このイエス様に従っていくっていうことを学んでいけますですね。でも、もう一つあって、それが使徒であります。使わされるっていう働きです。で、これがこの10章における、このテーマになるんですね。 で、この闇の世界の中に、このサタンが支配しているところに使わされていくという、この使わすという、この領域があるんだということを、この知っていく必要があるわけなんです。キリストの大使って呼んでもいいかもしれません。例えば東京にアメリカの大使館がありますが、入ったことある方いらっしゃいます？アメリカの大使館の中に、その僕も敷地に入ったことありますね。治外法権ですね。そこは治外法権って意味わかります？日本にありながら日本じゃないんですね。アメリカ合衆国がそこにあるような感じになるわけです。そして出先機関のようにこの大使がいるということは、アメリカを代表し、アメリカそのものって言ってもいいかもしれません。わかりますよね。で、この逆も真なりで、日本の大使がいろんな国に派遣されているんですが、日本政府を代表しているわけなんですよね。で、それでキリストの大使と呼んでもいいでしょう、使徒のことを。つまり使徒がいるということは、そこにキリストの御国がこの広がっていくという、この神の国が広がっていくという、その権威が与えられている人たちであります。で、今の言葉では宣教師というのはまさにその働きです。宣教師ですね。他の、文化、他の国、他の言語のところに使わされるときに宣教師と私たちは呼んでいるわけですけれども、本質的にはですね、私たちが自分の持ち場のところに戻るときに使わされてるんですね。実はこれを覚えておいてください。使わされてるんです。イエス様から学んでいる弟子として教会に私たちがいたとしてというか今いますよね。そして家に帰りますが、使わされてるんです。職場に戻りますが、使わされてるんです。学校に戻っても使わされてるんです。何か教会が、行くところだって言ってですね、この宮参りみたいな感じでこう行って、そして戻ってきて、で、生活の中心は家なんだって、物理的にはもちろんそうでしょう。けれども、霊的には逆なんです。霊的には、ここが本拠地なんです。そしてそれぞれの場所に使わされる。だからよく教会のですね、いろんな教会でここからこのね、最後に出ていくときにね、内側の方にこう看板かけるわけですよ。ここからあなた方は宣教師ですとかね、全世界に福音を述べ伝えなさいとか、そういうのを掲げてるわけですね。出ていくときは、私はキリストの権威を身に帯びて、キリストの名によって全てのことを行っていくんだと、制服をイエス様の制服を着てるんだとですね。職場の制服脱いだらプライベートな生活に戻るじゃないですかですね。でもいつもイエス様の制服を着て自分がすることというのはキリストを代表してるんだということを表しているわけなんですね。で、ここに出てくる使徒たちの名前に注目しましょう。まずはペテロ、最後にイスカリオテのユダです。まあ、この順番も面白いですね。これが今非常に福音書の中では目立つ2人であって、正反対の道を歩んだ人でもあります。ペテロはこのあなたの告白の上に、お前をピトロスと名付けるって言ったんですね、このギリシャ語で言うと。で、ピトラ、ペトラの上に、私の教会を建てるとイエス様が言われました。これ大岩って意味なんです。ペテロス、ピトロスっていうのは小石って意味なんですけれどもね。で、いずれにしても彼が教会の指導者になっていくということをイエス様が、このペテロを、ペテロを名指しでね、そのようにしてお定めになったんですよ、ね。で、イスカリオテのユダはもちろん皆さんもご存知のように、裏切った、イエス様を裏切って最後に自殺して死んだ人物であります。でですね、この2人でも似てるんです。 イエス様が十字架につけられる場面で、ペテロもイエス様を知らないと3回も言ったんです。似てるんですね、やったことは。じゃあ何がこんなにベクトルが違う、もう完全に正反対の道を歩んだかどうかっていうのが、ここが大事なんですね。キリスト者の生活ってすごくね、ここで間違いやすいんですよ。イスカリオテのユダが、このペテロって似たようなことやってるのに正反対なのは何かっていう、これなんですよね。でペテロはイエス様の愛を知ってました。激しく悔い改めました。イエス様大好きでした。憐れみによって生きたんです。だから表面的にクリスチャン生活を考えるとですね、あ、この人はこういうことやった、ああいうことやった、こういうことやった、ああいうことやったってなるかもしれないんですけれども、この本質的なところを見ていく必要があるんですね。それが神の憐れみを本当に受けて生きているのかどうかという、へりくだって悔い改めた、失敗した時にへりくだって悔い改めることができるかどうかという、ここにかかっているんですね。頑張りの違いじゃないんですよ。4人が漁師ですね。ここでもう一つの特徴がね、4人も漁師がいるんです。まあ、ガリラヤ湖でね、活動しての周りで、ガリラヤ地方で活動していて、ガリラヤ湖が近いので、でも、これペテロとアンデレとヤコブとヨハネが漁師ですね。簡単に言うと、聖書に知識のある宗教者じゃなかったっていうことなんです。神は普通の人をお持ちになるんです。普通の人の手を挙げてください。普通の人じゃなかったら手を挙げなくてもいいですけども、つまり私が言ってるのは、聖書に特別な知識があるとか、なんか影響力を持ってるとか、そういう人ではない人は手を挙げてくださいって今そういう意味で言ったんですけどね。普通の人です。神は普通の人をお持ちになるんです。でお持ちになりたいと願ってます。それから次に、この熱心党というシモンですね。熱心党のシモンというのが4節にあります。で主税人マタイがあります。でこれこの前も少し説明しましたが、マタイの方、主税人というのは罪人の中に数えられていた人たちであります、ユダヤ人によって。で理由は何かというと、この徴税をしているのはローマなんですが、ユダヤ人にとっては非常に屈辱に満ちたものでありました。この支配されているということをよく表しているのはこの徴税であります。でなんとユダヤ人がそれを買って出て、しかもその真ん中で猫ばばしているわけですよ、徴税している中でね。でそれによってお金持ちになっているのが、今のなんかサラ金って言ってもね、サラ金以上だね、その評価は。わかりますよね、そういう、まあ、闇金融みたいなね、人のところにいたら、ちょっと違う世界で生きてる人たちってなるじゃないですか。でそのマタイがいるんです。熱心党というのは民族主義者で、愛国主義者で、武力闘争をする人です。ユダヤ反乱っていうのが66年かなに勃発してですね、ローマから独立するための。で70年に神殿が壊されたんですけれども、それを指揮したのが熱心党です、ね、だから今シモンがいてマタイがいるっていうのは、これ当時のユダヤ人の人が読んだら、ウフフフフフフフって感じで日本の政党政治っていうのはすごく日本人だからね、優しいですよね。まあちょこっとなんか乱闘が起こっても、まあたかが知れてますよね。他のね、YouTube ビデオを見ると、他の国会はすごいね、もうこれが大人なのかっていう、なんかもうなんかプロレスのレスリング見てるみたいなね。でももしイエス様が真ん中にいなかったら、シモンは持ってる剣で一発でマタイ殺してます。もうすぐ殺してると思います。全然会ってない人なんだよ。でも事実ね、イスラエル、同じイスラエルの中で元アラファトの部下だった人がクリスチャンになってるんですよね。で元モサド要員がクリスチャンになってるんですよね。でこれは名前も出せないぐらいだから、結局出すと危険だからね、どっちも狙われちゃうから、だから交わってるんですよ、兄弟として。 感動しません？イエス様を信じるとイエス様に従うってこういうことなんですよね。でイエス様をどれだけ中心にしてるか、イエス様が自分たちの中でどれだけ大きいか、イエス様だけって皆さん単純になってください。もう一回言いますかね、イエス様だけって単純になってください。あんまりね、他のことでね、なんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいじくらない方がいいです。それだけの浅い付き合いなの？いや、まあ、浅いって言ったら浅いかもしれないけど、イエス様だからね、すごいすごい濃厚な付き合いですけどね。で、そうすると平安があって喜びがあって互いに使い合うことができます。では5節です。イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。12人に具体的な指示をこれから与えられますが、これから読んでいくとですね、どうしても今の私たちにはこうそのまま適応できない話が多いです。ちょっと次に読むとですね、あれですよ、下着も持っていくなって言ってるんですよ、ね、金貨も銀貨も銅貨も入れちゃいけないって言ってるんですよね。じゃあ宣教の働きするとき今やれるのかって言ったら、まあちょっとそれはって、事実それはでいいんですよ。でこのことについてイエス様が十字架につけられる前にルカによる福音書なんですけれども、22章の35節で、私があなた方を財布も袋も履物も満たせずに使わした時、何か足りないものはありましたかって尋ねられたんですね。イエス様は、いいえ何もありませんと、弟子たちが答えてるんです。で次にこう言ってるんです。イエス様が、しかし今財布のあるものは財布を持ち、同じように袋も持ちなさい、剣のないものは上着を売って剣を買いなさいと。だから今まではイエス様がおられてすぐに助けてくださったから、次元付きでね、一時的にそのように言われているのであって、その後にちょっとこう状況が変わっているので、やらなくてもいいよと、この自分のことは自分で守っていきなさい、剣とかっていうのは ご信用ですよね、それを守っていきなさいということで、この本当に一時的なものであったんです。だからといって、じゃあもうこれは関係ないよ私たちにではなくて、まあ、そこに適応できることもあるし、直接やっぱり今でも通用するなっていうことも出てきます。でここではその一番大きな一つですね、異邦人の道に行ってはいけない。でこれね、今も行われてたらね、皆さんクリスチャンじゃないっすよ。皆さんでユダヤ人いますか？いないですよね。いや私は実は失われた十部族の氏族のユダヤ人。やめてください、そういう話はね。ね、ユダヤ人じゃないでしょ。だからここでイエス様言ってるのは、ね、ちょっと今から説明しますけれども、その時だけの話なんですね。で最後の最後に、蘇られてからイエス様が全ての国民を弟子としなさいと言われました。もうここですでに異邦人を含むわけなんですよ。そして一章です、使徒の働きの一章で、エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、ね、で地の果てにまでと、次にサマリア人の町にも行ってはいけませんと言われたんですですね。でイエス様実はね、ご自身でこういうふうにおっしゃっているにもかかわらず、ギリギリのところやってます。例えば異邦人の道って言ったら、あそこの、スロの方かな、シドの方で行かれて、カナン人の女の娘を悪霊追い出してるんですよね。でその時もイスラエルの失われた家の方ね、行かないってイエス様最初断、バキッと断ってはおられるんですが、なんです。あと百人隊長だってローマ人だしね、ちょっとご自身が言ってることを破ってるっていうか、なんかさ。で次にサマリアの町に行っちゃいけないっていうのもですね、こうサマリア人のどっぷりいるところにはいなかったんだけど、サマリアの女には会ってるんですよ。井戸のところまでは行ってるんですよね。だからなんでかって言ったら、これは順番を表してるんです。今は失われたイスラエル人の、失われたイスラエルの羊たちのところに行きなさいと、そしてイスラエルから始まって 次に異邦人、サマリア人、異邦人と広がっていくという順番の話をしているんです。でパウロも実はその話をしていて、ローマの1章の16節に、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。これ皆さんよく知ってる御言葉だけど、ギリシア人をはじめって言ってるんです。で実際にパウロも、異邦人に福音を伝える使徒であるにもかかわらず、ユダヤ教の街道からこの新しい町に行くとね、そこから福音を話してます。唯一、このやれなかったのはアテネなんですね。アテネではもうたった一人で行って、そしてもうそこで広場だか、アレオパゴスかで、そこでこう演説するところでこう福音を語ったんですけども、でも基本的にこのユダヤ人をはじめとしてっていうね、この順番でこの行って行ったわけなんですね。で次7節見てください。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに、これら病ですね、侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさい。バプテスマのヨハネが悔い改めなさい、天の御国が近づいたと。でイエス様ご自身も悔い改めなさい、天の御国が近づいたとこう言われて、そして事実心貧しくしたもの、つまり悔い改めてへりくだったものが天の御国の中に入るとイエス様約束してくださいました。三条の水君ですね。だから彼らは、この弟子たちは人たちですね、この述べ伝えていって、このイエス様を人々がお迎えできるように準備をしていくっていうことですね。コンサートでも、なんていうの、前座っていうんですか、前座ってあるじゃないですか。こう本当に実際の本番のこうお目当ての人が来る前にですね、歌いますよね。ちょっとこうなんか、なんて言ったらいいの、あれ、なんで前座ってあるんだろうね。その人が活躍できるようにかな、わかんないけど、後にそれかちょっとこうウォーミングアップじゃないかな本番のウォーミングアップで、まあそういう感じで先駆者としてね、こう弟子たちが使わされていくわけなんです。で御国の現れとして、病人の癒しとか死人のよみがえりとか、すごいね、死人のよみがえりまで言われてるんですよ、イエス様ね。イエス様ほら、よみがえらせたじゃないですか、娘をね、ヤイロの娘を。そして雷病人の清めとか、悪霊を追い出しですね。つまり言葉だけじゃなくて、御霊の力の現れが宣教の内容になってきて、神の光の国が暗闇の中国に攻め込んでいって、縄目にいる人々を解放して神のものとするというのが神の行われようとしていることなんです。でパウロがイエス様に言われたこととして、こういうふうに話してます。使徒の26章の18節で、彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであると。だからアダムが罪を神に犯したために、人類が悪魔の支配下、闇の中に入ってるんです。でクリスチャンとして生きていくときにですね、これがちょっと僕はなかなかこう実感として湧かなかったですね。でもやっぱり年を取ってきたのか、クリスチャンの生活が長くなってきたのか分かるんですけれども、こう人の闇の深さですね、綺麗なように見て実はそこが深いって、さっきも交わりの時にね、ガザのこの戦いの話をした時に、このマスコミのこの話が出てきたんですけども、マスコミがこれが正しいってこう言っているものの中にいかに闇があるかですね。自分の都合のいいように、このなんか動いてるから、悪が善とされて善が悪とされるっていうですね、この闇の深さがあるわけですよね。まさかこの人がっていう人が、実はこういう闇を持っていたとか。でここに、この聖書っていうのは最初からその話をしちゃうんですよ。でこれがちょっと私たちはびっくりしたんですね。ずっとずっと後になって、実はってなったら分かるけども、イエス様、聖書の世界っていうのはそっちの方から話します。裏舞台から話したんです。その闇の世界からこの引っ張り出して、この神様の光の中に入れるという働きをこの行っているのが宣教なんですね。そしてあなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。非常に具体的な経済的な話をしていますけれども、すごくミニストリーというか、神様にお仕えする時の基本的な姿勢ですね。ただで受けたっていうのを皆さん 忘れないでくださいっていうか、ここがキーポイントになります。どうしてもね、この聖書を読むときっていうのは、人間って罪深いからね、こういうふうに読んじゃうんですよ。行いばっかり見ちゃうんですよ。行い、自分がしなければいけないという部分はすごい実感して、あ、やれてないないとかこう思っちゃうんですよね。で、いつも見逃すのは神の方がしておられることを見逃すんです。でもキーは、鍵になってるのは神がしておられる方を見ていく、つまり恵みの方を見ていくことなんです。なんですか、ただで受けたんだ、ね、で大体読むときはね、ただで受けたんだ、これはただだ、あ、ただで与えるんだ、ただで与えられてない、ちゃんと与えられてないってこうやって読んで、いや、そうじゃなくて、ただで受けたっていう方がね、これがあればただで与えるっていうのはそのまま自然に出てくるんですよ、応答として。受けたじゃないですか。皆さん、ただで受けてない人、一生懸命頑張ったから救われましたか。あ、今、やった、嬉しい、反応してくれた、ね、コーヒーに首振ってくれたね。ただでしょ。福袋よりすごいでしょ。イエス様の、当たり前だよね朽ちていく福袋と比べちゃうかわいそうだよね、イエス様。天と地を作られた神の独り子ですよ。惜しみなく与えてくださった。あまりにもすごいから、ちょっと想像するのもなんかかったるいっていうかね、なんか普通の生活を送ってるとでもこれを少しだけでも考え始めたら、なんか自分のこう義理人情、義理の文化っていうかさ、アホらしくなってくるよね。恵みの世界でしょ。だからただで与えなさいなんです。で、このミニストリーっていうのは、この奉仕っていうのはこういうものなんです。与えて与えて与えていくんです。で、パウロがこのことを、このエペソにいる長老たち、エペソの長老たちに話したんですね。こう言いましたね、使徒の20章の35節で、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いと言われた御言葉を覚えているべきということを、私はあらゆることを通してあなた方に示して、まあ、来たのですと。このように、彼は弱い人たちを助けるために、働いたっていうんですね。9節です。銅巻に金貨も銀貨も入れては、入れていってはいけません。袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。なんか一見ちょっと矛盾していることを言ってるかもしれませんよね。この働く人が食べ物を得るのは当然だってここでは言ってるんですね。イエス様はバランス感覚を持ってお語りになっています。今言ったように何かを得るために何かこの福音宣教をするっていうのは、これはもう言語道断なんですね。何かを得るために、何かこう、でもよく起こるんです。教会っていうのは本当にこう人間が集まってますから、リアルですから、キリスト教が結構発達しているところであればね、例えばアメリカもしょっちゅうですけれども、韓国の場合ももうやっぱりクリスチャン多いですから怒ってますけども、職を得るためにですね、牧師になる人がいます。日本では、いや大丈夫ですね、それあんま心配ないですね職を得るために、いや一部逆ですよね、職を失っていきますからで給料なんて出ないんですよね。もちろんで、これから話しますよ、今からね、牧師級っていうのありますからね、それあるべきだって話を今からしますけども、でそれは期待してたら間違ってるんですよ。しかし福音宣教においては本当に余計な思い煩いがないように極力していくっていうのはすごく大事なんです。シンプルにしていくっていうのはすごく大事なんです。これこれを用意しなければできないではあってはいけないんです。だから旧約聖書の時から原則っていうのは続いてるんですけれども、レビ人とか神殿に仕える人っていうのは働かなくてもいいように10分の1を捧げなければいけないとイスラエル人に命じていて、そのレビ人たちも今度は神殿の中で奉仕する祭司たちに10分の1を捧げるっていう、そういう原則が あるわけなんですよね。で、そのことをパウロは、この他の人たちもそうですけれども、この、福音を語っていく人たちにも適用させてですね、パウロは第2コリントの9章の14節で、福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定められているのですとあるんです。だから あと他にもこの使徒の働きのところで、こう給仕をしていくっていうのをこう使徒たちがやっていたんだけれども、それに関わる祈りと御言葉に専念できるようにってここに書いてあるんですね、使徒たちがね。で、羊を、そう、羊、給仕ができる人7人を選んだわけでしょ。で、この祈りと御言葉にこの集中する、この働きにその集中できるように、生活のことで、煩うことがないようにしてあげるというのは命令ですね、当然の権利だと。で、パウロはあえて使わなかったんです。このさっき言ったように本当に弱い人がいてね、またはなんかね、悪いね、働き手もいたんですよ。このお金それで儲ける、だそれとごっちゃにされる。そうですよね、ほら、なんかカルトみたいなあるじゃないですか、このなんか金巻き上げるとかね。で、そっちでこっちでも献金ですとかって言ったら、なんか一緒に考えちゃうじゃないですか、あーとかって言って、ね、でそういうことがないように、つまずかせないようにね、彼は働いたっていうのは、だからさらに一歩彼は進んでるんですけど、けれども権利だとこう言ってるんですね。で、その話をイエス様はここで行われてます。で、どの町や村に行っても、そこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければ、その平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさいと。で、この平安とか挨拶とかっていうのはね、私たちの文化にないです、正直。そして家に入っていくっていうことも全然こうピンときません。というのは、中東の文化では今でもアラブ人、特にアラブ人にはものすごい おもてなしのね、文化があるんです。見知らぬ人が行くじゃないですか。で、これ実際見たんですよ、このイスラエル系のアラブ人のね、人がね、このヨルダンに旅に行ったんですね。そしてもうちゃんとビデオに撮ってんですね、トントンって、誰も知らない人のところにね、叩くんですよ、夜に。そしたら、入って入って、お茶飲んでってこういうのね。で、それも宿泊ですよ。で、これ聖書を読むとそういう話ってたくさん出てくるじゃないですか。ちょっと極端になっちゃって、このソドムであるとか、あとは何だっけ、あそこのベツレフのところに行ったらですね、凌辱しようとしてやってくる者がいてね、で女の方を突き出しちゃうっていうのは、とんでもないね、女性がの尊厳がなかった時代っていうか、そういう異教っていうかあったけど、でも旅人を守る、何があっても守ると、そしてもてなすという、そういう文化があったので、それで、ここに成り立ってるんですよ、この宣教の働きで。そういう文化の中で宣教の働きをしてってるっていう背景がありまして、この平安というのはシャロームですね、シャロームっていう挨拶をしていくんですけれども、当時は大切なものとされていきました。この平安とか繁栄という意味を表してるんですけれども、で実際にこういうことも成り立つんですね。例えば、主の祝福があなた方にありますようにってこう祈って、こう言ったらですね、ありがとうって言ってね。で、よく考えたら、あれ、あの人異邦人だったかもしれないと思ってこう戻ってきて、さっき の挨拶取り消すからとかって言われてね。で、かなりこの挨拶を挨拶っていう、この軽いものじゃなくて非常に重いものとして捉えてました。で、祝福するっていうのは、例えばイサクがこの相続を任せるときに祝福したでしょ。かなり重いんですよ、かなり重い。で、騙されてね、ほら、何だっけ、エサウじゃなくてヤコブを祝福したっていうね、あそこあるじゃないですか。それだけ重いものなんですけれども、で、ここで、読みますとですね、このよく調べなさいって言ってるんですね。よく調べなさいと入っていくときに。だから、こう皆さんがね、こうどっか村行くとするじゃないですか、当時ですよ。そしてこうもてなしてくれそうな人がいて、で自分がこのイエス様の福音を携えに来たんだということを、もうなんかありありと分かるような感じじゃないですか。オーラ放ってるわけですよ。その時にもてなしてくれるとか受け入れてくれるというと、もしかしたら福音も受け入れてくれるんじゃないかっていう、この空気を感じるわけですよね。 そうじゃなかったらそうじゃないし、だからやたらめったら行くのではなくて、様子を見て空気を見て、でそれで受け入れてくれそうなところに泊まって、でそれは自分を受け入れてくれるっていうのも福音を受け入れるかもしれないっていう可能性があるわけなんですよね。でそれで入ってって、受け入れてくれるっていうことが、十分にあるわけなんです。でも受け入れてくれなかった場合、ここが大事です。これからね、拒まれるとか反対を受けるとか迫害されるって話が始まります。で受け入れてくれない場合は平安はどうなりますか？戻ってくるって書いてますね。だから、今の言葉で言うとウィンウィンなんですよ。宣教って本当にこの、骨を、ロークしてね、そしてイエス様を伝えたら受け入れてくれたってのはものすごい祝福なんですよね、与えることが祝福じゃないですか。もう受けますよね。私たちが今までのロークを忘れちゃうでしょ。本当誰かがイエス様を受け入れたって言ったらもう自分も満たされちゃいますよね。けれども今度は受け入れなかったとしたら、その受け入れなかったとしても、そのしたことに対して、ロークしたことに対しての報いはものすごくたくさんあるんです。これが戻ってくるって意味です。平安がで、誰かがあなたを受け入れず、あなたの言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。誠にあなた方に言います。裁きの日には、ソドムとゴモラの地の方が、その町より裁きに耐えやすいのです。と。ね、足の塵を払い落としなさいってね、覚えてます？これ、パウロとバルナバがやったんですよね。ピシディアのアンティオキアで、ユダヤ人たちが口汚く罵ったときに、足の塵を払い落としてイコニオンに行ったって書いてあるんですね。で、これはもうね、私には責任がないよっていうことなんです。福音を伝えなかったことに対する責任っていうのはないよ。もうしっかりと伝えたよと。だから裁きについては私は受けなくて済むという意味合いで言っていて、ソドムとゴモラよりもね、ソドムとゴモラの方が裁きに耐えやすいっていうのは、これどういう意味かって言ったら、知識の量です。ですか？ソドムとゴモラも裁かれたんですけれども、彼らが神について知っているという知識と、今ここでユダヤ人たちがガリラヤのところでもうたくさんこの福音を聞いているにもかかわらず受け入れないというのは、どっちが罰が重いかって言ったら、後者の方が罰が重いわけなんです。それ聞いているにもかかわらずなんですよね。そして16節からは福音宣教における本格的な戦いについて語られます。16節からも39節最後までですね。そうですけれども、御国が闇の中に入り込んでいますから、敵が激しく抵抗し迫害という形で襲ってくるときに、私たちが人の罪の深さを知り、賢く動く、前もって心備えをするという必要を教えています。16節、いいですか？いいですかって言ってから、いいですか、いいですか。私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を遣わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。狼の中に羊を送り出すんです。イエス様が羊飼いとしておられなかったら、土台無理な話ですよね。棍棒で振り払ってくれる羊飼いがいなければ土台無理な話なんです。でイエス様に、それだけ羊飼い、イエス様に頼っていかなければいけないということでありますけれども、で具体的にもうすでに出てきました。少しパリサイ人がですね、この、質問をするときに、責めるときに誰を責めたかというと、弟子たちを責めたんですよ。覚えてます？マタイが呼ばれた後で主税人と罪人と食事をしたときにですね、主税人と罪人と食事をしてるって言ったときに、パリサイ人が誰に言ったかって言ったら、イエス様に直接言わないんですよ。弟子に言うんですよ。弱いところに来るんです。狼は弱い部分を狙ってます。だから思慮深くなること、注意深くなることを蛇のように悟くとか賢くと言ってます。獲物を狙うあの蛇の姿を思い出してください。気づかれないように待ち伏せして、 一気に狙うんですよね。あの動画とかね、あの映像とか見たことあるでしょ。もう本当に気づかないように、で気づかせるときにも、で気づかせるときにはもう硬直状態にさせるんだよね。硬直状態にさせて一気にいくじゃないですか。そのように物事が一体どのように動くかとか、人の罪の深さとか闇の力の大きさをしっかりとわきまえて、ただ気持ちだけ純粋でいればいいって話じゃないんですね。世の中に生きるっていう時に、ただ純粋であればいいっていうことじゃないっていうことをよく知っていてくださいですね。この現実にこういう悪賢さがあるんだということを踏まえていく。ただここでバランスが必要で、2つ必要、羊のよう、鳩のような純粋さが必要だっていうんです。だからただこの賢いということであってはいけない。でむしろこの鳩のような純粋さ、本当にイエス様が大好きでイエス様に従いたいという純粋さを守るために、世において賢く動くっていう、このことが、言われてるわけなんです。17節、人々には用心しなさい。これが賢さですね。蛇のような用心しろと。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で鞭打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証をすることになりますと。地方法院というのは、このそれぞれの地方におけるシナゴーグというか、ユダヤ人が裁判を行うところなんですね。で街道で鞭打たれ、つまりユダヤ人から、これユダヤ人の共同体にいた者たちがイエスを信じたということで罰せられていくと。同胞からの迫害があるだけではなくて、今度は異邦人の総督や王たちにも連れて行かれると。で使徒の働きを読むと、これパウロたちがやってますね。この直接受けてます。同胞からの迫害がありました。そしてローマ総督と王の前で証言、覚えてますか。カイサリアでね、パウロがフェリクスとかに、この証言をして、最後にアグリッパ2世、ヘロデ・アグリッパ2世の前で、この証言を、しました。人々には用心しなさいっていうね、これとっても大事ですね。日本では、でも日本でもそうですね。だけどこの例えばね、中東のある国でアメリカからの教会が聖書に深く関わる遺跡においてね、盛大なコンサートを開いたんですね。でその地域の現地教会も集っていました。当局の人たちが、ね、来てね、本当に素晴らしい、ね、コンサートでしたと、本当素晴らしいですってこう言って、で、この現地で関わっている人たちのリストをくれませんかってこう言ったんです。でそのアメリカの教会の指導者は渡したんです。一斉摘発です。鳩のようには純真だったんですけど、蛇のように賢くなかったんです。だから私たちがこの人と付き合っていくっていう時にですね、疑ってはいけないですよね。その人を信頼しないと。鳩のように純真でなければいけない。その人は本当にイエス様に愛されていると。でも罪という現実がある、罪という現実がある。そこを見極めていきなさいということですね。で次に、人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのもあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。だってこの王と総督たちの前で話すんですよ。超緊張しますよね。想像してくださいね。皆さんが王って、まあ天皇陛下かあれは分かんないですけどね、首相官邸に行くとか、でしかもその時は友好的な場合だよね。日本だったらね、友好的だから、なんかこれ呼んでくれてね、それで行くわけじゃないですか。だからそうじゃなくて、今の場合は裁判をしようとしてるわけですよ。もう喉カラカラになって心臓バクバクじゃないですか。そんな説教の準備なんかできないですよ。でも聖霊が、ね、父の御霊が語らせてくださると。聖霊の満たしっていうのはすごく、この欲すると思いますが、本気で福音の働き、またクリスチャンとしての働きに 関わる、関わろうとしている神の御心を行いたいと願っている人に与えられる力です。なんか僕力欲しいなって、なんかスーパーマンになるかのようにね、そういうのは絶対与えられません。でももう自分では絶対にこれはできませんっていう時に、主よ聖霊で満たしてくださいって、そしたら全然説教の準備しなくても、まあ、なんか自分のこと言ってないだけ時間かかるんですよこれ準備するの与えられるということなんですね。で、兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。この迫害が激しくなっていくっていうのはですね、世のありさまもますますこう荒んでくるというか、キリスト者への迫害というのはその国や地域全体の闇も表してますね。この家族という基本体までが崩れていく。迫害が激しいところとして、例えば北朝鮮はすごく有名です。世界一の迫害国だとして、ずっとこの監視団体、キリスト教の監視でオープンドアーズって言うんですけども、もう 10年以上ですね、そこを定めています。何をしているかというと、家族で告発させるんです。家族の中にクリスチャンがいたとしたら全員が強制収容所行きです。昔もあったんです、5人組って、江戸時代、ね、全員が処罰されるんです。だからクリスチャンであっても家族にも言えないんです。だからここで見るように、父が子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ちっていうのがもう文字通り起こっているわけなんです。まあ、そういう世界に生きてなくてもですね、やっぱりそういう、まあ、家族の中での殺し合いっていうのがあってですね、特に終わりの日っていうのはそうなるよと。で、大事なのはですね、最後まで耐え忍ぶということです。悪魔は皆さんを憎んでます。これね、私の名のゆえに全ての人が憎むって書いてますね。悪魔憎んでます。憎まれてるんだっていうことを知ってください。いや、やだよ、やっぱみんなに救われたいよ、まあ、悪魔にさえ救われたいと僕はあんまどうかな、もうなんか今語弊があるから言わないけど、ね、誰も救われたいじゃないですか。でも憎まれてるんですよ、敵からは。で、大事なのは踏ん張ってください。耐え忍ぶっていうのを踏ん張るって今言い換えました。踏ん張ってください。次に、一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います、人の子が来る時までにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。で、ここを悩むんですよ、私。人の子が来る時までに巡る、これ再臨の時までに、って思って、この人の子が来るっていうのは再臨の時によく使われるんですが、ここではそうじゃないんですね。ここではすごく単純なんです。イエス様が来る時、だから弟子たちがまず行ってこの福音を伝えていくでしょ、ね、で、そしてくまなくガリラヤ地方のこの村や町に行くんだけど、その後にイエス様行くんですよ。イエス様も行くんですよ。で、イエス様が行く時までに全部巡ることはできないからねって話をしてるんです。で、目の前、今すぐの話をしてるんです。その将来のこの何だ、再臨の話じゃなくて。で、他の町にもあるよって言ってるんです。で、ここからですね、この、さっきからずっとね、宣教っていうかね、クリスチャンとして、こう、福音の働きをしていくときのね、ポイントがね、さっきの権威にかかるんですが、身軽でいるってことです。いや、今ね、自分で話しながら自分がそういう人間じゃないから、やっぱ固執しちゃう。一つで、こう、追い出されてね、迫害を受けて追い出されたら、いいんすよ、他のとこ行けばっていう、このなんか発想の転換とか、あとはメリハリっていうかね、なんて言ったらいいかな、じくじく考えない次にあるんですよ、まだまだあるんですよ、まだまだ救われるべき人がいるんですよ、ね、さっさと逃げても大丈夫、後でイエス様何とかしてくれるからっていう 無責任体制ってある意味でね、イエス様責任体制って言ったから、私の主人はすごい人なんだっていうのが分かって、何とかしてくれるイエス様がって、ね、と言って逃げればいいんですよ。身軽でいるってことですね。でそこでなんか日本人の昔のなんか玉砕か特攻じゃないけどもさ、最後まで戦うぞとかなんかって言ってさ、まあ、それもあの、まあ、あの別に全否定はしないけれども、ね、あのでもね、いやでもそうでしょ、ほら8月15日にほらあの天皇が降伏しなかったらね、もっともっと人が死んでたじゃないですか。でここに逃げるっていうのも大事なんだよね。やめるっていうか、で無責任じゃないです、イエス様がそうしなさいって言われてるんですね。ですから彼らを恐れては、あ間違った、その前先読んでしまった24節ですね。弟子は死以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼベルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。でこれが先ほど話した午前中に話した内容なんですけれども、ここも身軽でいなさいっていう内容なんです。ですかイエス様がベルゼベルって呼ばれてるんです。でこれもともとはハエの家って意味なんだけれども、これペリシア人が拝んでた神様の一つなのね。けれどもそこからサタンを意味してます、ね、イエス様がサタン呼ばわりされたんです。ましてや弟子であるあなた方はどれだけひどいことを言われるかわからないですよって話をしてて、イエス様以上になれないんだよって話なんです。みんなに好かれるために福音宣教するんじゃないんですよ。もう一回言います、ね、福音宣教したら、あ素晴らしいですね、よかったです、なんていいことを教えてくれたんですか、ありがとうございますってならないよって言ってるんです。その逆のことが結構ありますよと。あもちろんあるんですよ、この後で一番最後にね、この報いはその受け入れてくれる人の話が出てきますけれども、ね、それ以外は逆でも、その時に自分を責めなくていいです。だってイエス様以上になる必要ないんだからイエス様が完璧だから。ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさいと。迫害を受けている時ってですね、隠されていってしまいます。どういうことかって言ったら、ひどい仕打ちを受けても人々の前には出てこないです。公正な裁きが行われません。今迫害をこの受けているというニュースが本当にたくさんは入ってくるんですけれども、話題になりません。どうですか、今米朝会議とかなんだかって言われていて、まあ、3人のね、人が出てきましたけれども、彼らはもうバリバリのクリスチャンですよ。てか北朝鮮を愛し、そこの中にいたんですよ。でも話題になってないでしょ。なってます？核の話してるでしょ。で今 何万人単位で強制収容所がまだあるんですよ。の中に拷問を受けたり、生体実験を受けたりとか、レイプされたりとか、もう言語に絶する、もう成人映画とか成人小説にしなきゃいけないとかっていうぐらい本物の証言としてあります。で出てきた人がいるんですよ、何人か。このかあの元看守であるとか、そこにそれ出てきた人もクリスチャンになってるんだけれども、だけどその時はもちろんクリスチャンじゃなかったのね。でもクリスチャンがいたって証言するんですよ、出てきた人。話題になってないでしょ。で本当にこうすごいこうクリスチャン本当に私たちを受け入れますっていうムスリムの国、イスラムの国でもね、こう二重があります。確かに受け入れてるんです、受け入れてるんだけど、やっぱり本当に迫害されてるのは表には出てきません。隠れてるんです。だから覆われてるもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。必ず神様が明らかにされるからね。だから黙示録というのは彼にとって励ましだったんです。公正で聖なる方で真実な神が、この私たちが受けたこのことに対して報いを与えられたって言って、彼らがハレルヤって叫んでるんですね。で同時にですね、 私が暗闇であなた方は言うことを明るみで言いなさい、耳元で聞いたことを屋上で言い広め、屋上っていうのはあの当時あの平らなんですよね。今も平らだけどね、このイスラエル行くとあの平らで、その上で言い広めなさいと。でなんで暗闇とか隠れたところって言ってるかっていうと、あのこの耳元でね、ってこう言ってるわけですよ。なんでか分かりますか？でっかい声で言ったら迫害されるからですよ。でっかい声で言ったら、だからイエス様が重要な話をするときってね、逆に異邦人のところに行ったりするんです。ピリポカイザリア覚えてますか？あれは異邦人の町です。ユダヤ人があんまりいないところに行ったんです。で人々は私のことをどう思うかって聞いたんです。でこのこう言ってます、ああ言ってますって言って、あなた方はどう思うかって時に、ペテロが生ける神の御子キリストですって言って、ではい OK って、そうなんだと。でまた戻るわけです、ユダヤ人のところに。危険だからですよ。でもあなた方は今ひそひそ話みたいにして言っていることだけれども、今大きな声で言いなさいと、後にね。で今こうやって伝えられていて、今ほら福音書学んでるでしょ、世界中でイエス様がひそひそ話で言っていることを私たちは読んでるわけでしょ、言い広められているわけなんです。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲゲナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。すごい大事な話です。この世の中で反対を受けるとか何か不利益になるっていうことは、私たちの体が滅びるまでのことでしかないわけなんです。でこれを前提で全部で考えてしまうと片手落ちなんですね。そうではなくて、死んだ後に続く世界の方がはるかに長いんです。ある説教者がものすごい長いロープを持ってきたんです、ね。でね、私はそういうことあんまりしないけれども、結構こういろんなものを持ってきてここでねジェスチャーしながら説教する人って多いんですけれども、その人はですね、私たちが生きてるのはこれだけですとか言ってね、で残りを見てください、うわーってもうなんか10メートルか20メートルかあるかわからないのやって、そしてここだけで、あ私はできない、あできないって言って、こっちの長いのを全然考慮してませんと、こっちのことを心配したらいいんじゃないですかって、ここねこうやって説教するんですよ。わかりやすいですよね。今ここで言ってるのはそのことです。ゲヘナに送り込むことができる権威を持っている方、神ですね、を心配して人を恐れるんだと。体までしか、ここまでしか、この何かやろうと思ってもできないんだよと、このおっしゃっているわけですね。2羽のスズメを1ハサルヨンで売られてるではありませんか。そんな、スズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。まあスズメ食ってたんでしょうかね。でアサリオンというのは1デナリの16分の1で、1デナリが1日の労賃ですから、2匹のスズメが1アサリオンで相当安いですね。まあ、安い肉ですよ、ね。にもかかわらず落ちないと空から。神様ってこんなちっちゃなことでも支配されてるんですよね。そうだな、僕は信仰がまだ新鮮だった時、じゃあ今なんか新鮮じゃないって言ってるようなもんだけど、こうね空を見るとね、スズミが飛んでて、ああ神様おられるって感動してましたね。今も感動しなきゃいけないんだけど、落ちないんだよね。ということは逆を言うと、ちょっと神様が動かしたらバーンってもう全てなくなっちゃうってことです。私は頭に当たり前に思ってるけれども、でも大地震とか起こして時々ね、もう気づけよとかって教えてくられさってんだけど、それでもいや神なんかいないよって、もう簡単にちょこってやったらもうこの地球なんてもう粉々になるんですよね。簡単に神が意図的にこういうふうに保っておられる。そして神はだからこんなちっちゃなことでも、こんな無価値な、スズメでさえも気を使っておられると。髪の毛っていうのはこれつまり全部知ってるよって、あなたのちっちゃなこの思ってることでさえもが、神は本当にいろんなことを考えておられて、あなたの細部に至るまでね考えてる。だからね、あんまやめとこう自分の髪の毛の話しようと思ったけどやめますちょっと、余計な話なんで 要は価値、恐れてはいけないよって、それだけ価値があるよって。皆さん恐れないでください。というか私も恐れてるんですけども、自分にも言ってます。愛されてる、価値がある。特に迫害を受けてるとき、迫害って言ってもこのクリスチャンとして生きるのが辛くなってるときに思ってください。一番知らなきゃいけないのは、お前ちゃんとできてないよじゃないんですよ。それサタンの声です、今の。一番その時に、私はあなたを愛している、恐れるな、私はあなたと共にいる、あなたが今やっていることを行いなさい。基本的にこのことをずっとお語りになっています。パウロに対しても他の人に対しても。そしてですから、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言いますと。要はイエス様を人々の前で認めていくという営みなんですね、この宣教というかクリスチャンの証というのは。でこれは単に口で言うっていうことだけではなくて、この行いっていうか生活の在り方というか、こう一人でね、静かにっていうか一人でイエス様信じますっていうのはこれできるんですよ。だけれども私たちの生活で厄介なのは、この世の中において、いろんなぐちゃぐちゃぐちゃしたでしょ。その中においてもイエス様の前で生きていて、イエス様にあって私は平安だっていうふうにやっていかなきゃいけないわけですよね。でこれ結構しんどいんですよ。この表に出たら黙っとけと、他の世の中の人と迎合してやっていけばそっちの方が楽なんですよ、ね、で余計な摩擦が起こんないから。けれども私を人の前で認めなさいと、つまり自分の前に主をいつも置いておきなさいということです。そして今度はイエス様が剣を持ってきたって話をします。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその舅に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。午前中にお話ししました。私たちがどうしても抱いてしまうのが、イエス様を信じれば良い円満な生活が待っているっていうことです。もちろんイエス様は平和の君だから、ね、平和を作りなさいとも言われて、今までの心の中にある争いとか心の葛藤っていうのは自由になっていく、または自分が許せないなって思っている人も許せるようになっていくとかですね、いろいろ心の変化はあります。でも現実っていうのはやっぱり悪魔がいるっていうのは、そういう平和を持ってきているのにもかかわらずそれを拒むという、平和を拒んでむしろあだで返すという社会に、世界に生きているわけなんです。特にイエス様の平和というのは何かって言ったら、罪からの自由です。罪からの自由なんです。この根本的なところを扱っているので、私たちが一番近い平和を保っている一番近い関係というものの間にも剣を差し込むわけです。だから父と息子、特別な感情があるでしょう。父と息子は、嫁と姑も特別な感情あるでしょう。あとなんだっけ、母と娘も特別な感情あるでしょ。母と息子より母と娘の方がまた違う感情だよね。もっと近い、なんかなんていうの、腐れ縁じゃないけどさ、なんていうかな、なんかあるじゃない。それを切っていくぐらいになっちゃうよって話をしてるんです。でそこで大事なのが、どんなことがあってもイエス様を第一にする、愛するっていうのはですね、意思を動かすことなんです。ここで愛するっていうのは感情じゃないんです。皆さん結婚生活を送られている方は分かるかと思います。感情でロマンスで、あのなんか映画とかテレビであるじゃん、ロマンスって、あれ見てるときにまあしらけるよね、うん、今うなずいてくれてる人います。しらけるよ、あんなんでさ結婚生活なんか保つわけできないじゃない。もっともっと深いよ、結婚は契約だもん。どんなことがあってもこの人と一緒だよって、辞めるときも飛ぶとき、あの何っけ、健康なときも健やかなときもって、それを制約交わしてるんだから、でしょ。でそれと似てます。どんなことがあってもイエス様なんです。気狂ってるように見えるかもしれないけど、でもイエス様なんです。でもね、絶対にイエス様報いをくださいます。で次に移るんですよ。 自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですと、これが午前中でお話ししました。この第一にしていく、イエス様を愛していくっていう時に必要なのが自己否定です。これ自分を癒しめることではありません。自分をいじめることでもなく、性格を操作することでもありません。自分がこっちの方が正しい、こっちのあり方なんだっていう、もうあまりにも当たり前でものすごく強く思っていることも、それもイエス様のゆえに横に置きなさいっていうことですですね。そしたら得るんですよ、本当の誠の命を得ることができます。で、ここまでがね、この何ていうのかな、否定されていく話なんですよ。で、次にね、報いがあるんです。この権威を持っているもの、この使わされているものに対する報いというよりも働きがあります。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるんです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けますと、ここでイエス様言われたいのは、全部私のことだからね、個人的に受け止めなくてもいいよってことなんです。否定的なことも肯定的なものです。否定的な方っていうのは、さっきは主人、弟子は主人に勝らないって言ったでしょね、主人がこんな目に遭ってるんだから弟子がなんかひどい目に遭っても当たり前だよって、だから個人的に受け止めるなってことです。でこっちもそうです、ね、何か受け自分を受け入れてくれたらね、その人は結局イエス様を受け入れてるんですよ。なぜかといったら自分はイエス様を代表して動いてるから、イエス様の権威によって動いてるから、結局自分を受け入れてるっていうのは、その人が結果的にイエス様へと導かれていくようになっているということなんですね。素晴らしいですね。パウロは言いました。これが新約、新しい契約の使い人、働き手というのは、モーセのね、あの古い契約に使える働き手よりももっと栄光に輝いていると、こう言ったんですよね。そして誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。はい、弟子のことを何て言ってますか。ここでこの小さい者たちの一人にって言ってるんです。ちっちゃいんすよ私たち弟子たちをなんかすごいから使わしてるんじゃないんですよ。羊ともさっきイエス様言われました。ちっちゃいんです。でもこのちっちゃいものに一杯を与えるっていうのはね、あ、これはイエス様の弟子だからだと分かってるからこそ、一杯を与えることができるんであれば、この人はイエス様を結果的に受け入れる可能性が大きいんだという内容なんですね。どうでしょうか。これ宣教セミナーですね今日は宣教セミナーで話していい内容ですよ。いろいろエッセンス学べたと思います。まず権威、身軽でいる、踏ん張るとかね、個人的に受け止めないとか、あとはこの一時的な剣っていうか分裂が起こってしまうこととか、真の平和を得るためのね、いろいろあったと思います。ぜひですね、ここから使わされていく、ちょっと見方を変えましょう。あ、家に戻ってそしてまた教会に行くんだじゃなくて、ここから逆なんです ね霊的にはね、ここから使わされていくんだ、イエス様の制服を着てるんだ、ね、お祈りします。天の父様、ありがとうございます。このようにして本当に教えてくださいました。感謝します。権威というものがいかに、イエス様は一切の権威、天にあるものと地にあるもの一切の権威を私に与えられていますと、そして全ての国民を弟子としなさいとイエス様は命じられましたけれども、私たちがその役割に預かっていることを覚えます。全てはこの私たちが全く何もできないということとイエス様が言われていることのギャップは、全部が恵みによって埋められます。私たちには全く価値のないもの 何にもかかわらず、無力なものにもかかわらず、あなたがそれを行ってくださいますから。そして聖霊の満たしが必要です。どうか聖霊で私たちを満たしてください。どうぞ本当に満たしてください。お願いいたします。そして本当にそれによって満たさ、聖霊によって満たされて、聖霊様によって満たされて、私たちが大胆になることができますようにお願いいたします。恐れの霊を退けることができますようにお願いいたします。なぜかしたら、イエス様が全く愛を持って私たちに恐れを締め出してくださったからです。主よ、あなたの豊かな恵みがとどまっていますように、一人一人にとどまっていますように、平安がとどまっていますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。